はい、ささいさい、かかずひとさです。
ユーリケアの白間裕二です。
始まりました。ひとさと裕二の沖縄タワー7階でございます。
お願いします。
よろしく
お願いします。もう沖縄、夏になりましたけども。
なりましたね。
ねえ。最近ね、ちょっと思ったことがあって、
うん、
この時期に、うん、まあ昔の歌なんですけども、
はいはい、
森高千里さんの、
うん、
私の夏っていう。
夏ね。
ね。
わかるよ。
いい歌があるじゃないですか。もう沖縄に行きたくなる。
そう。
沖縄ってどんなところだろうと思うような歌ですよね、
うんうんうん、
であ
れ沖縄のキャンペーンからか
れたよ、ね、そうだと思うと思ったら、うんうん、なんかそうでもなかったみたいな。
あ、そうでもないの。
そうなんですよ。で、うん、実はねこれ昭和歌謡シンポジウムって我々、うんうん、歌詞深掘りする、
コーナーが
あるでしょ、うん、あれで取り上げてやろうと思ったんだけど、はい、平成5年の歌なので、
うんうん、
昭和歌謡ではないなと思ったので、
はいはい、
ちょっと今放流しようかなと思ったけども、
ああ
まあこの時期なのでね、ちょっと話したいのがあって、
何
このね森高千里さんがもうすごいもう森高千里っていうブランドになったみたいな頃じゃないですか。
はい、はいはい、そうですね。
私がおばさんになってもからもだけど、うんうんうん、もう全部売れて、
うん、
すごかったでしょ。
すごかったね。
あの時に、まあ、出てる曲なんですけど、1993年、
はい、
平成5年ですよ。で、我々が、まあ、23、4歳の頃かということなんですけども、はい、歌詞にね、
うん、
2番ぐらいの歌詞に、
うん
決めたって、うん、沖縄の海にしようって出るんですよ。これもすごいグッとくるじゃないですか。
うん、
で、これ友達、
決めたんだって
友達誘っていこうって話なんですけど、
うんうん、
一番落ち着けそうだよねと、
うん、
歌詞でね、
うんうん。
で、この次ですよ、
はい。
郷土料理は私詳しいから任せといてって
あ
るんですよ。
はいはい、ありますね。
と思った時に、
うん、
何かと。
なんだよ。
え？
な、意地悪心が湧いてくるの。
ちょ、そういうじゃなくて。
いや、知ってる郷土料理ってなんだばみたいな。やなへんみたいな。
行ってごらん、はい。おじさん、行ってごらん、はい。っていうことじゃないよ。ただ、
こんなおじさんいるよな。
ただ、平成5年の頃ですよ。
はいはい。
今、1993年。
93年ね。
あの頃の、こういう若い女の子が、
うん、
友達に、
うん、
私、郷土料理詳しいから任せておいてっていう時に、うんうん、何を紹介するのかなと思った時に、もしかしたらタコライスじゃないだろうと。
ああ、はいはい。なるほどね。
アサイでもパンケーキでもないだろうと。当たり前だけど。
郷土を言うならば、郷土を語るならば。
これを、かかずさんと、うん、まあ、なんだろうって考えてみようと思ったんですよ。
ああ、なるほど。うん。いいね。
ね。郷土料理だから、うん、宮廷料理、トゥンダーボン、
友達。そんなに詳しい。ミヌダル、ここのミヌダル最高だから、みたいな。
そうでもないと思うでしょ。
うん、
だから、何ぐらいまでが、彼女が友達に紹介するであろう料理かと思った時に、ちょっと面白そうだなと思った。
そうだね。
あまりにも、マニアックすぎない。
うん、ああ、わかるわかる。
でも郷土料理って言ってるあたりが
言ってるからね。
うん、どの辺か
ある程度のなんていうの浸透と歴史を感じたいよね。
そうそうそうね、うん。だからクービリチとか。
ああいいラインですね。
あの辺かなと。ドゥルワカシーとかまでいかないと思うんですよ。さすがに。
ドゥルワカすのは結構ね。あのビジュアルでドゥルワカシーはきついな。
おむくじプットルとも言わないと思うんですよ。彼女は。森高千里は、
うん。言わないよ絶対。歯の間から産むに出さないよなんか。ぬゆんって。こさないよ。
ね、うん。だからこれ考えるときにとっても面白いなと思ったときに、
面白いね、
どこまでなのか、だから、クーブリチとか、まあ、フーチャンプル、
加減ね、
フーイジチャー、まあ、ゴーヤーチャンプルは出るだろうと、
間違いなく。まあね。
うん、ね。
それ詳しいと言えるのかと。
そうそうそう。
逆にな。
ポーク卵もなかったと思う。
うん、
まだ、
うん。
ね、この時代、うん。聞きたいわけよ、この。
そうだね。うん、
どの辺までなのかなっていうね。うん、
そうそうそう。
で、何を紹介したときに、
うん、
だから、ひとさだった、
うん、
県外から来た友達に、
うん。主に
ね。主に渡したら、泥って言われたって。
そうそうそう。
泥食べさすか
急盆に来た時にね、
はい、
うちの母ちゃんが、安倍くんに、うん、安倍くんに、
はい、
これ食べなさい、安倍くん
って言われて。沖縄の料理だけど。
なかなか箸が進まんと思ったら、うん、どうしたって言ったら、
泥って泥食べさすかって。でも、これに近いかなって思うんですよ。こういう、なんかね、あれもあるかなと。森高ちゃんと
困った顔見てみたい。
友達が泥っていう。ということで、バカな話をしながらも進めていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。それでは始めていきましょう。
ひとさとゆうじの沖縄タワー南海。
改めましてこんにちは、かかずひとさです。
ゆうりケアの白間ゆうじです。
ひとさとゆうじの沖縄タワー南海。この番組は昭和44年生まれの同級生2人が埋もれてしまった沖縄の歴史を掘り起こし、アンヤタンを懐かしみながら老いていく楽しさを再確認していくポッドキャスト番組です。
はい、さあ実はですね、はい、今回スタジオにゲストをお招きいたしました、
はい、
葬儀社で、中山企画の中山博樹さんです。よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
はい、ナイスガイなんですよ、
葬儀社からのゲストってさ、
うん、まあ、お葬式をねやるという会社なんですけども、
うんうんうん、
中山さんちょっと自己紹介していただいていいですか。
はい、私は葬儀社中山企画の中山博樹と申します。普段は父が経営する小さな葬儀会社でご葬儀のお手伝いを させていただいております、
うん、あの実はですね中山くんは、うん、まあ、葬儀社の、お仕事もされてるんですけど、はいはいはい、それとは別にね、うん、あのもう何年か前にアルバイトしてて、
はい、
よく行くあの立ち飲み屋さんのアルバイトした時に知り合って、
うん、
あのいい男なんで、
はい、
こういろいろ話してると、うん、いや実は葬儀もやってるんですよとこっちはね豚の串焼いてるんだけど、うん、その後は言わないけどね
別のものを
焼いてる仕事なのか焼く仕事はしてないませんけど
焼くなんて言ったらいいのか焼く段取りかな
だから、うん、やっぱり
仕込み
仕込みではないです
串刺し
いやいや串刺しさないあの葬儀っていうと皆さんやっぱりちょっとね、
う
ん
そうそうそうい
やいやもうゆくゆくの話とか
そうね
まあ今ちょっと自分たちには何も今関係ない話かなってなったり、うんやっぱりこう暗くなる話なので、
うん、
前向きに話する話じゃないじゃないですか、どっちかという
と。そうね、そうね。
でも、こう、中山くんと知り合った時に、あ、葬儀のお仕事してるんだったら、うん、今度ゆっくりね、
はい、
我々、人さんも、友人も、うん、どちらもね、うんまあ、葬儀の経験ありますけども、はい、肉親のね、
うん
まあ、詳しく、これから、まあ、考えていってもいい、うんんじゃないかなと。
なるほど、
ね。この番組でもね、聞いてるリスナーの方は、僕ら同年、同学年の方とか
多いんすよ。
はいはい。
ね。
四五十代で9割、
うん、ぐらいが。多分そうだと思うんで、ほぼほぼ、はい。なのでね、皆さんもね、自分ごとと思って、
そうなん
だ。いろいろ葬儀のこと、うん、まあヒントというかね、こう、あ、こういうことがあるんだとかね、
うん
あ、なるほど、こういう考え方しておけば、万が一の時に慌てないでいいのかなとかね。
そうなんだ。
そういうの、
慌てるんだよ。
ちょっとお話を、うん中山くんに聞こうかなということで、
いいっすね。
はい。まああの、葬儀者だとどういう、まあ流れというか、
うん、
それ聞いていいです？
はい。僕たち葬儀者はですね、まずご家族のお身内の方がお亡くなりになったらご連絡が来て、
うん、
でそれからまあ病院でお亡くなりになってるんでしたら病院にお迎え行って、
うんうん、
それからまた葬儀、はい、告別式でまたその後の法要ですね、初7日、四十九日、そういったもう全ての、打ち合わせ段取りを組んで、うん、でまたお坊さんですね、
うん、
でまた葬儀する会館さんとか、
はい、
お供え物、重箱屋さんとか、
ねはい、全部全部
もう全てにまた連絡してお花屋さんとかも、
うん、
そういう段取りをするのがまあ、うんお手伝いですね葬儀、
はいはいはい、まあ亡くなってね、
はい、
皆さんもう悲しいけども、うん、その、まあ、進まないといけないじゃないですか、
はいはい、
もう悲しんでね泣いてばかりやられないので、
うん、
この後はじゃあっていうことで、まあ、その家族遺族に寄り添って
そうです、
次の動き流れとしてはまずはこうなります通夜がありますよとか
そうです、
ね、それまた依頼を受けてからっていうことですよね、
はい、
でもこれちょっとあれですけど例えば、まあ、急に亡くなったら、
はい
皆さん
は
やっぱりこうネットとか、
はいはいはい、
テレビ CM とかで見た人たちがあどこそこかなと思って連絡することが多いのか、はい、それともこうあうちの親父うちのおふくろそろそろじいちゃんばあちゃんそろそろってなった時に、
はい、
もうそういう葬儀の連絡事前相談っていうの
を今なんか
それもよく最近聞くんだけど、
はい、
そういう感じで紹介されたりとか飛び込みってのはおかしいんだけど
そうですねまあ例えば僕の会社ですと僕を知ってる方からまあご連絡が来たり、うんはいはいまあ、ホームページを見てご連絡、うん、お問い合わせが来たりとか、うん、でやっぱ亡くなる形ってまあ急と言いますとあれですけどやっぱ余裕がないじゃないですか、
うんは
いはい、でそろそろ危ないよって言われてもやっぱ、うん、葬儀屋に相談するっていう多分までもないならないと思うんですよ、うん、
病院さんのねやり取りで、はいまあ、延命してね
そうです
ねいろいろやっぱ
期待っていうか
長く生きてほしいと思うからね、
はい、あるのでやっぱ、うん、そういう事前相談っていうのは昔からやっぱりなんで葬儀の事前相談をするの、
うん、
って嫌われてた部分も多分あると思うんですけど、
うん、
僕はやっぱこのもうそろそろ危ないですよそれが1週間10日2週間1ヶ月あるかもしれないんですけど、うん、その間でやっぱ葬儀の流れ、
うん、
もし万が一亡くなった場合の、ま
あねうん、
とかまたこのやっぱ一番皆様気にされるのは葬儀って費用、
うん、
なんか高いイメージとか多分あると思うので
どれくらいかかるのかなって、ね、ピントも来ないしね、
はい、僕はなので事前相談というのをまあお勧めしておりまして、うん、ので葬儀者さん1社に限らず 2,3 社はお声掛けしてやっぱ人対人ですので担当とおしゃべりこうやってお話して、
うんうん、
でこの人の人柄とかいろいろ背景が分かるじゃないですか、うん、多分とかこのもちろん料金もですし、うん、この説明の仕方とかを見て、
うん、
ご家族は決めていった方が、はい、この余裕があればいいと思って事前相談をお勧めしております、
ねはいうん、まあ本当に前もって知っとけば慌てることもないとは思うんだけどあのよくコマーシャルで、
うん、
葬儀に慣れてる人はいませんとかっていう、
はい、
ね今言われて、うん、確かにそうだと思うし、
うん、
もう本当にちょっとでももしかしたらっていうことがあれば、
はい、
少しねふわっとでも
で
ね
あの人は必ず死ぬわけですから、
ねうん、そうなんですよ、
ね、生きていれば必ず死ぬわけです、
うん、
タイミングっていうのは分からないんですよ、はい
ね、その事前相談をお勧めしてるということなんですけど、
うん
はい、でね最近のお葬式の形ってやっぱり変わってきてるのかなと思ってて、
はい、まあ昔と比べてってことです
ね、うん、そうそうそう
そうですね昔はあの新聞広告皆様 黒枠、うんうん、なんていうんですか、あの、
はいはい、志望枠。奥闇広告。奥
闇広告。奥闇広告、うん、あれも沖縄、なんか、県外の人びっくりするんじゃないみたいな。沖縄の人って、どんだけの社長が亡くなったかなと思ったら、ね、どっかの普通のおばあが亡くなってたとかね。
普通の人ですよ、
ね。うん。ああいうのを見て、なんかね、昔は告別式とか、
そうそうそう、
行ってたじゃないですか。
確か、あ、何々さんいなくなったんだね、とかっていうのを。でも、これ見てね。
で、は
い、
今は一応、まあ、家族葬といっても、うん、この特、告別式を取り行わない。うん。形式が増えてまして、なので黒枠も少なくはなってきてるんですよ、うん、この報告も、うん、
はいはい、
なのでそのまあ背景としてはやっぱコロナ禍の時に人と人がもう
集まれない
集まれないっていう状況があって、うん、でもその中でやっぱ亡くなっていく方もいらっしゃるじゃないですか、うん、で火葬場も人数制限とか生まれたり、うん、式場告別式もやっぱ密になるってことで避けられてきた
の、痛いとも会えない時も時期あったよね。
そうですそうです、コロナ禍で
そのまま
亡くなったコロナ禍が亡くなった場合は、ね、
う
ん、
そうそうそう、
僕たちも防護服つけて病院にお迎え行ったりとか、
あ、そうだったんだ、
そうそうです、
あの、そういう時代があったって聞いたことある、
はい、ね、なので家族葬、そこからやっぱこういう簡素かな言い方ちょっと悪いんですけど、うん、安くで、うん、もう簡単に家族が葬儀ってできるんだっていう、多分そういうくくりが皆さんに根付いていって、
うん、あ、そうかそうか、最近ね、はい、増えてきてる、そう、あれからって家族葬とか本当にごく身内で家族だけで見送るとか、なんかほら直葬って
直送、
ね、
直送、は
い、これもコマーシャルだから、ほら三次直送みたいな、
どんな三次直送な気がする、
直送っていうのがあって、これはなんでなんだっけ、どんな、なんか直送
は、直送っていうのはですね、うん、まあ、一般的には本当に身内身寄りの方がいらっしゃらないとか、
う
ん、でお連れする、病院で亡くなったけど、うん、お連れする、ご案内する、ご自宅がまあ狭いとか、うんうん、はい、近隣にご迷惑かけたくない、うん、知られたくない、うん、で僕たち葬儀社の安置室で一旦お預かりして、一般的には亡くなった個人様に対して焼香したり、あのお顔を見て手触ったりができるじゃないですか、でもこの直葬っていうのは一旦お預かりしたら次ご家族と個人様が会えるのはもう次火葬場当日なんですよ、
うん、
なのでそういったこの間の僕たちの動きとかを減らして、直送ってやっぱり一番安いコストでできるよっていうのが今、う
ん
う
ん
う
ん、はい、これもまた今
これこそなんか物流コストを徹底的に見直しましたみたいな、
だから考え方はね、いろいろあるんだと思うし、そのなんていうの、その亡くなられた方の、まあ、その状況があるから、うん、
生活してきた ね、
そうそうそう、それもあるから、逆に言えばもうそういう形もあるよっていうことなんだろうけども、
あ、まあ、ある意味心強いというか、
うん、
はいはいはい、
でうちの親父がちょうど、まあ、今度3年期だったんで2年なるかな前に亡くなったんだけど、その時にまあ本当にほぼほぼずっと付きっきりでこの葬儀に立ち会ってたんだけど、本当に葬儀をねこう取り仕切ってくれる葬儀者の方がいて心強いし、当たり前だけどよく知らないから、あ、こういうことだかっていうのと、また向こうの方も亡くなってる人に対して遺族に対してはやっぱりこう本当に心寄り添してくれてね、あの相談して乗ってくれるんですけど、だからこの流れで最近俺は思ったのが、なんか火葬場がもうとても混んでてっていうか、もうなんかもう火葬を待つってなって、昔は亡くなって何日かでねお通夜があって、もうお通夜の翌日にはもう火葬はみたいなイメージあったのに、今ね4日待ちとか5日
そんなに待つ、
焼き待ちがあるらしくて、
焼き待ち寿司か5日もか、
そうなので、そのどうなるかって言
ったら大変だわ、
痛いね、痛いっていうかね、
あの痛いね、
うちの親父の分でもいいな、遺体があったら、うん、これずっとこのキープしないといけないけど、
キープしないといけない。
ドライアイス詰めたりして。
もう焼くんだけどね。
ね、うん、今こういう時期に、暑い時期に。う
ん、暑い時は大変だ。
極端だけど。
うん。ガンガン冷やさんと。
まだそういうね、安置室とかそういうところはね、はい、あの、借りればいいの。これもまた1日いい値段したりとか。はい、
そうだよね。
そうですね。
で5日ってね5泊もするのって、まあ極端だよ、
まあまあそうそうそう、本当にそう、
ね、え
これだからさ、もうだから、
うん、そういうことよ、
難しいな、
うん、
5泊か、
うん、そうそうそう、今度一番近いのっていつですか
って、でも死んでるよっていう、
そうそうそう
別に食事もいらんぞみたいな
そうなんだけどね、でまあなんか交代でこっちでね付き添ったらの先行を対されるようにみたいなこともやりながらです、うん、ですけど、焼き待ちっていうので行った時に、
うん、
なんか焼くこう、はい、まあ、皆さん見たことあるか、あのこうね台にあのスレッチャーみたいなのに乗っけて、はい、この何棺をこう入れて、はい、で遺体をこうね締めてボタンを押すんだけど、
ボタン押す、
あれもなんか何機かあるよね、那覇の、まあ、火葬場だった
ら、そうです、那覇の火葬場で、うん、那覇、稲瀬菜園っていうところがあるんですけど、はいはい、そちらでしたら8機かなあると、
8個あれ全部動いてるわけじゃないんだもんね、
1日だいたい1回は動くんじゃないですか、ね、
全部
1回ずつは、はい、
あ、じゃあ、8回は
8×2、午前中午後の、この時間があるんですね。
はいはい、
9時から12時、うんうん、で1時からまた3時ぐらいまで、うん、この15分おきに火葬ができる時間っていうのは決まってました、なので多分8機あるんで、多分 1機で2回ぐらいは、まあ、
おうおうおう
稼働するのかなと思います、
はいはいはい、ね、はい、だからこれもでもなんかそうそう
数学だな、
そんな感じでで熱持つから、うん、なんかずっと回せないみたいなね、
そうですね、
そういうのもあったり
焼いたあとすぐじゃあ、うんうん、そうそう次次っていけないわけ、ね、
いけないみたいな、ね、
めちゃくちゃで本当に出てきた、うん、言い方失礼ですけど出てきた瞬間もめちゃくちゃ熱いですし、う
ん、あ、はいはい、相当な
怖いね、熱いよね、うん、俺も親父の時思った、
そうそうそう、
でもそれでも冷まして一応出してくれてはもちろんいるんですけど、うん、それでもあんだけ熱いので、
そうよね、でそれが
ピキピキ言ってるもん、なんか何の音かわからんけど、
そうそうそう、
ピキピキ言うよね。
で、このしてもうこの艶から、火葬までが長くなってるっていうのも最近のあるのかなと思ったりね。
最近はでもちょっと落ち着いてきて、
本当、
まあ、今でさえ今4日ぐらいだと思うんですね、うん、那覇市の場合は、うん、
はいはい、
ただ本当にコロナ後は、うん、本当に2週間待ちもありました、
ね、2週間ずっと、
もう2
週間待ちか、
2週間待ちありました、10日から2週間は。
お父さんと一緒、お母さんと一緒みたいな。
大変。みんな、もう忘れてんじゃん、もう。
あれ
あれ死んだっけみたいな。あの人。
いや、もう、まあ、まあ、長いことね、お別れできるっていうのはあるかもしれないけど、大変だよなと思いながら。
大変だね。
で、また、これもね、調整してもらいながらなんだけど、
うんうんうんうん、
で、また聞きたいのが、沖縄と、県外のこの、葬儀と、大きな差があるのかなっていうのが、ちょっと気になるところで。
沖縄と。
とうとうめってあるじゃないですか。
とうとうめ、はい。
僕がやっぱね、うん、あーって思ったのは、はいはいはい、一応葬儀屋さん聞いてくれるんだけど、うん、お宅は何宗ですかって聞いてくるのね、宗教、はいはいはい、お坊さん呼ぶにあたって、うんうん、何かその何宗とかありますか、うんうん、みたいな聞いてくるけど、うんうん、何宗ってあるかやみたいな感じになるわけ、みんな分からん
から、分からんからね、うん、あ、そうか、これは、
そう、大和だと、うん、その家はどっかの檀家さんだからね、何宗何宗っていうの確認した上で進めるけど、はいはいはい、沖縄の人はこれ何宗っていうのはあんま分からんと思うんですよ、そこら辺一応聞くんですか、
一応何宗、まあ何宗っては僕は聞き方はしなくて、うん、このまあお仏壇にお位牌等々名があるじゃないですか、
うん、
あの札に、
はい、
でこの宗派によって書き方、この法名戒名書き方がちょっと違うので、
すごい、そうなんだ、
ちょっとパッて一応時間がある時に見えて、お客様にお坊さ
ん
のお付き合いがあるお坊さんはありますかっていう感じで僕は確認してます、う
ん
う
ん、で親戚のおじさんとかもちょっと最近ついたから、こういろんなおばさん行くんだけど、やっぱこうね、うん、沖縄のこう流れという、とうとう麺の流れを皆さんやっぱりもちろんご存知で、
うん、
こうしましょう、ああしましょう、これはこうですよとか、うん、何時にはこうしてください、このとうとう麺をこんだけ持ってきてくださいとかね、うん、なんかそんな詳しいこと聞いたら、沖縄のまた、なんていうのか、
うん、
ルールがちゃんとあるのかなと思ったりしたんですよね。
一応、だから親父の時聞かれて、はい、ないですよって言ったら、ああ、じゃあそういうお坊さん、こちらで。うん、手配しますんで、はい、さ、お願いしますっつって来たお坊さんが帰った後に、うん、うちの母ちゃんが、あの人前佐川急便で働いて
た覚えてるんだ、
あれ佐川だったあれは、
受け取りとかもやったことあるのかな、
お母さん、
お母さん商売してたから、
商売してたから、うん、あれは佐川に絶対いた、絶対いたって、もういいやし、もうこんなんなって
い、 いやでもね本当にね、あれなのよ、中山くんも、はい、大変だと思うんだけど、はい、ああいうね、うん、やっぱりそういう場所、はいはい、バーサー、みんな悲しいんだけど、うん、意外とちょっと時間経つと、うん、特にこう家族は、うん、なんかこう、ま、なんかね、前向きになってくる気持ちが少しずつ整理ができてきたら、うん、ちょっとやっぱり笑いとかも出てきたりするし、
はいはい、
で、来た人たちはこの、ちょっと、やっぱりね、うん、奥闇に来てるから、
はいはい、
行くんだけど、ちょっとテンションが、家族のテンションが高かったり、うんうん、触ってってとか、なんか、
はいはい、
軽いノリの時ある
から、ね、
あ、もう来てるよ、俺、喜んでるさ、みたいな、
はいはいはい。
ああいうノリも、ちょっとまあ、まあ、癒されるというか、
そうですね。
ほのぼのとするよね。
そういうところがあって。
なんか、子供とかがいたら、ほら、うん、子供も止められないじゃん。
うん、そうそうそう。
だから子供がなんか、お坊さんとこ勝手に近づいていて、こう、うんうんうん、触ったりとかさ、
そうそう、したく、
ね、なんかね、木魚とかなんか、
そうそう、
鳴らすね、興味持ったりとか。
興味あるからな。
ああいうのあるから、うん、そういうのは和みますよね、
確かに。そうだから、笑ってはいけないっていうのはよくあるはずで、
うん、
で、俺なんかもう、なんか、まあ、大先輩の告別式来た時に、役者さん、沖縄の役者さんだったんだけど、うん、役者さん、で、俺なんか参列結構長らく待ってたら、
うん、
で、そろそろもう始めますよって、証拠、一般証拠始まりますよって時に、はい、この葬儀者の方が、BGM を流すと、
はい。
で、それは生前、この役者さんが舞台のように作った曲ですって
言
って、みんなもう締めっぽくなってるんだけど、
はいはい、
流れた音楽、じゃあ、お聴きくださいみたいな感じで流れてきたんだけど、うん、ビッコボッコ、パッコボッコ、ピッ、ポンみたいな、なんていうの、喜劇の BGM だわけ。この人がなんか楽しくやったんだよね。
幕が上がるときとかに、
死に
へんね、そうな
の。もう爆笑した、まあ、本人も知ってるから、何作ったのはいいけど、これ、ここで流すかみたいなのもあって。 奥さんよとも思ったんだけど、なんかあれ
ガッツポーズしてなかった奥さん
だからさ、なんかこういう変わった、例えばまあまあお葬式で、
お葬式ですか、
ほら例えばほら亡くなった本人が、はい、あの大事にしてた愛用してたものですみたいなのを飾りたいっていうとかあるじゃないですか、写真とかもね、はい、ああいうのでもなんかいろいろあったりするのかなと思って、まあできるだけこの人たちのリクエストには答えたいとは思うだろうけど、
はい、
なるほどね、うん、リクエスト来るけど、はい、ギリダメじゃないみたいなのはあったりするわけですかね、
ほぼほぼ OK なのかな、
希望を叶えて、
希望、そうです、今の言ってたようなこの BGM ですね、うん、国別基地に流す早々の曲としてお送りしますって感じで、うん、もう本当に僕たちはどういう曲ですか、どういう内容ですか、この曲はって確認して、うん、ちょっとまあ、ちょっとね、司会でちょっとお話しして、うん、それでさっき言ったように、ん、どうぞお聞きくださいで、うん、一般昇降中に流すですけど、うん、一応はでも個人さん家族がその曲で OK ってっていう、もうその人らしい葬儀になると思うので、うん、そういうのはもう全部聞いて流して、全部受けてますね。
とてもファンキーなママさんだったんだけど、この方は境町にいた人なんだけど、うん、その人の、まあ、息子さんもダンサーだったりするんで、告別式は DJ の人が入り口にいて、うん、曲流しながら、うん、の弔問客をね、聞いてくださいみたいな感じでやってたりとか、ああこれなんかいいなと思ったりもしたんだけどね、うん、
DJ 付き、
うん、
そんなリクエスト
もできるんだよね、本当にね、いろいろ
デッドはライブとかかけないよね
いいよな成果しか
いや、デッドだろ
いろいろあって、でさっきまたちょっとまたあの話で、もうあの中山さんも、はい、もしあの言いにくかったらちょっと言えないですって言ってもいいんですけど、はいはいはい、さっきね棺の話やったでしょ、はい、あれもまあやっていよいよ、うん、こう火葬場行くときに、はい、なんかね、この棺に本人が好きだったものをこう入れてくださいって、
まあ、入れますね、一緒に
ね、なんかうちのいとこだったらなんかこのおじさんコーラが好きだったからコーラ持たそうかねみたいな話したんだけど、うん、コーラ棺に入れていいの、
コーラ全然大丈夫です、ただ大丈夫、あの缶類とか瓶などは、うん、棺に入れることできないので、うん、例えば紙コップなどにコーラ移して、はい、ラップして輪ゴムしてこぼれないように、皆さんで持つのでやっぱ揺れるので、はいはいはい、こぼれないように、うん、ちゃんとして入れてあげる、収めてあげるっていうのは全然問題ないです、
ね、で、ははは、あるのよ、だからまあ、ね、あの最後にお別れの時にお花入れたりとかで、うん、みんなね、うん、やった後になんかちょっといろいろ入れるじゃないですか、
副葬品っていうんですけど、お土産物ですね、うん、
お土産
ご人に対しての、う
ん、これでなんかあれって思ったことが、いらないもん入れてるよねみたいなことがあったっけ、
旅自宅といって、まあ、こちらも、はい、白い置物、京岡旅ら白装束とも言いますけど、はい、本来内地では、うん、あの送り人って映画昔、うんうんうん、あのもっくん、はいはいはい、広末涼子さんの、うんうん、あの農鑑師という職業の映画があったんですけど、うん、この個人様亡くなった方を白い置物に置き換えさせて、うん、農鑑棺に納めて、うん、火入れ、はい、出棺するのが、まあ、内地は一般的なんですけど、うんうん、沖縄県の場合は個人様の好きなお洋服、例えばおばあとかだったら、
うん、そうかそうか、着物とか好きなだから、
ね、
一番上等とか
よく見るじゃないですか、うんうん、男性の場合はかりゆしとか
うん、スーツとかもあったね、
スーツとかゴルフウェアとか、
ゴルフウェアもいいんだ、はい、そうかそうか、
好きな格好で出荷になりますので、うん、この着物というのは沖縄の場合大体お土産物、今おっしゃってたように、うん、お土産物として一緒に収めるんですよ、うん、でパーツがあって旅とかですね、うん、キャハンとか、まあ、ジュズとか鉄鋼とか、うん、もう本当にあの僧侶の旅なんですか、この修行のような格好、うんはいはい、三角頭巾とかですね、
これはあのドリフで俺なんかよく見てるから、
そうです、
はいはい、どんな格好か分かるよね、
あのドリフのような
感じ三角のね、頭に
ドリフで覚えた、
はい、そうそうそう、
でその一つ一つをご家族の方と一緒にちょっと棺の中に収めていくんですけど、うん、この家族の方がこの三角頭巾と帽子があるんですけど、うんうんうんはい、それを枕元に置かれてくださいって案内したんですけど、うんうん、何を思ったか顔にくっつけてたんですよ、うん、この三角頭巾をこうでそれを見てた娘さんから、うん、がえーおかーみたいなめっちゃ怒ってたっていうのは、うん、の話ですか
これ初め聞いたんだけど
これ初めですか、うん、何でしたっけ
なんか俺どうせ役になったらこれも焼いといてみたいなノリでなんか家族のこれゴミじゃないのみたいなのを入れた
そういう
リズじゃない
そういうのもあります
ねあるでしょ
もうな
びっくりしたもん
いきなり後ろからいろいろ持ってきて、うんうん、これもじゃあ入れようはいみたいな感じで来るんですけどこれ絶対関係ないだろうと思うのもありますね
個人とは関係ない
近くにあった
近く消極処分しといてみたいな
どうせ役になったらこれも得といてのノリで虚金呼びかみたいなノリでなんか入れてる人がいるっつってから
なんかそうですねそういうのは
あんまり止められないしねでも無理
無理
ね、
は
い、ねあそうかそう個人が好きだったもんかもしれんからな、
う
ん
これもね、もう
蓋できんよみたいな、
ねうん、もうこれも昔の話で、うん、ね、もうこの俺なんかの同学年のがまたあの葬儀にいた頃の話で、はい、これもあれよ、こいつももういなくなってしまったんで、はい、もうあれだからいいんだ、うん、言うんだけど、うん、そのお土産の話で、うん、彼が話してくれたのが、は 女性の、うんね、若くして亡くなられた女性で、うんうん、3、40代だったか分からないけど、そしたら、うん、このお母さんがこのお土産っていうか、うん、寂しくならないようにって持たすんだけど、はい、なぜか大人のおもちゃをこう
棺に
入れられたっていう話を俺の同級生から聞いて、ね、向こうでも
こういう手配もやってくれるんですか。いや
手配
上
手
これはもう葬儀屋さんじゃないの。これは
もちろん葬儀屋さんじゃない、ね、じゃないですね。
入れられても別にもうこれなんとも言えない感じ
でも一応多分燃えないものですよね。
うん、そう多分、まあ、まあそうか、
入れることできませんっては注意すると
思う。あ、そうかそうか、
そこは
死にくいわこれ、ね、これは燃えないご燃えごじゃねえ燃えないものですって
ね
え
言われてもな、
い
や
ある意味燃えるけどなみたいな。い
やいやこんな気持ちの話じゃん。うまいこと言ってるみたいになってるけど、本当にだからさ、うん、なんかなんていうの、本当に悲しいから、うん、あとはまた知らないから、
そうだね、
さっきのね、あの三角のあれをほっぺたにつけた話もそうだけど、うんうんうん、知らないからどうしたらいいのかわからないから、うん、こういいね、はい、中山さんみたいに、うん、葬儀者の方がこうですああですって、うん、とってもこうね親切、うん、丁寧に教えてねあのくれることで、スムーズに進んでいくのかなっていうのがあるよね。
これ、うん、大変な仕事だな。
本当に大変な仕事。
これちょっとこのタイミングで家族が喧嘩なり出すってことあるんじゃない？
結構わーってある。確かに、
はい、正直よく見ます。喧嘩っていうかもうそもそもスタートからめちゃくちゃ仲が悪い、やっぱり
家族内内で、
はい、うん、なんでお前生きてるかみたいな、はい、親族かと思うんですけど、今日はちょっと仲が悪くて、はい、いろいろあるじゃないですか、
う
ん、
まあまあまあ、
亡くなった後の遺産、
うん、相続、
相続関係とかの多分お話とかで揉めてる中で亡くなってしまった、いざ葬儀に入っていくってなった時に、なんでお前ここ来てるのかとかは聞いたこととか、そのあもう最後まで
懸案のムードで、
はい、
とうとうこれ中山さんこれに言ってあげてって、なんか巻き込まれることもないですか。
巻き込まれるっていうか、やっぱお話、
うん、
大体喪主様と兄弟さんをよく見るんですね、うん
う
ん、
決めないといけないじゃないですか。そうそうそう、進まないといけないから、こっちは
こちらだから、お話その打ち合わせができなくなってしまうので、
うん、
ちょっとこちらが様子見ながら一回出て、うんうん、また1時間後に戻ってきて、
こんななんだよ、
あ、なるほどね、
喋れない時はありますね、うん、で逆でもちろん悲しくてもう泣き崩れて、うん、もう喋れない時もあるので、うん、また一旦失礼します、うん、っていうこともありますし、
大変な仕事だな。
本当に本当に。
間合いとこの空気を読むのもね。
ねということで、まだまだお話聞きたいんですけど、これまた次回に持ち越しということで。
ああ、はい、ぜひ、ね、ぜひ。だってまだまだ用意したの聞いてないから。
そうなんですよ。うん、ということで、中山さん、
はい、
次回もまた、
お付き合いね。
出ていただいてよろしいでしょうか。
ありがとうございます。
すいません、もういろんな話も、はい、言いたりないことも少しこの後またまとめていただいて。
はい、
ということで、葬儀者中山企画の中山弘樹さんでございました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ひとさと、
ゆうじの、
ひとさとゆうじの沖縄タワー7階エンディングのお時間です。番組ではメールを募集しております。我々2人への質問、話してほしいテーマ、番組の感想など何でもお待ちしております。
そして番組を収録させてくれる場所を絶賛募集中です。居酒屋、食堂、公民館や職場の会議室、ご自宅でも大歓迎です。収録場所を貸していただいたお礼にしっかりと宣伝もさせていただきます。おじさん4人が伺います。
はい、宛先です。メール098沖縄@ymail.ne.jp 098沖縄@ymail.ne.jp もしくは X の DM でも受付中です。 X で番組の感想をつぶやく際はハッシュタグ沖縄タワー7回をつけてポストしてください。そしてお聞きのアプリで番組の登録フォローもよろしくお願いします。
さあ最後に番組からイベントのお知らせです。ポッドキャストの配信を始めてから間もなく100回を迎える沖縄タワー7回、それを記念いたしまして、こんなイベントを行います。
はい。ひとさとゆうじの沖縄タワー7階、100回記念で中ウガナビラ。日時は8月9日日曜日、16時半受付開始、17時プログラムスタートでございます。場所が、なんとあの、料亭那覇さん。
はい。
チケットは、お料理とソフトドリンクの飲み放題プラス乾杯の一杯もついていて9000円。チケット予約サイト、テケトにて予約受付中でございますと。
はい。ね、まあ、9000円というね、お値段でちょっと、お高いなっていうことでね、うん、思われる方もいるかと思いますけれども。はい、まずですね、まあ、あの料亭那覇さんでの宴会もあるんですけども、うん、その前に、
はい、
かかずひとさ、はい、歴史琉球歴史研究家のかかずひとさが、うん、この界隈を回ってね、フィールドワークじゃないですけど、
うん、
なんて言えばの
料亭周辺をね、うん、400年の歴史ありますから、
はい、
辻だけでもね、
うん、
それ以上になんかその近くには久米村とかね、まあ、港近くの港町の跡とか少しあるんで、はい、その辺をまあ歴史散策しながら、うん、戻ってきたところでまあ乾杯してる、
そうもう、ね、
喉を潤して、
はい、 夕方のねこの時間にかかずとですね皆さんと一緒にゾロゾロと歴史探訪してね、うん、この周辺を回って、はい、で戻ってきて皆さんで乾杯、
はい、
そしたら、幕開けということで、
そう、
料亭那覇のね、プロの、琉球舞踊家の皆さんによる琉舞もあって、うん、はい、そこから皆さんと料理スタート、うん、で、料亭那覇さんが準備された美味しい料理を食べながら、はい、そして中ではですねもちろん我々のトークショーもありまして、
あります、
私ユーリキュアの城間雄二は、うん、ほぼ2000組ぐらいの結婚披露宴を、
うん、
2000組以上、うん、させていただいてるんで、
うん、
その中で培ってきた、うん、ノウハウを、
うん、
来た皆さんに伝授しようかと思いまして、うん、これを受ければこれを受ければ、うん、明日からもう あのできますって言って登録してもらっても大丈夫じゃないかなというような、あ、なるほどね、まあ、プログラムをですね皆さんがお渡しして、うん、実際の、プログラムに沿ってこの時に気をつけないといけないものとか、
葬儀もそうだけど結婚式もいろいろあるからね、
紅白の方のね、お話をさせていただいて、その後にまた加賀津さんの、はい、歴史のまたね、
そうなんですよ、ちょっとね、うん、ここでは言えない2本話用意しておりますので、はいはい、よろしくお願いします、はい、
門外不出の話を、はい、どちらもしたいと思ってます、うん、そしてもちろんですね皆さんで乾杯もね、お料理も、うん、召し上がっていただいて、これだけのプログラム、うん、
はい、
トータル3時間ぐらいの、
そうですね、
みっちりきっちりの、プログラム準備されてます、
沖縄タワー7階スペシャルなお土産も用意してるらしいですよ、
は
い、
もうね、ぜひこの9000円の値段ではですね、あ、よかったと思う、
はい、
いただけるような内容にしていきたいと思っておりますので、はい、ぜひよろしくお願いします。チケットのご予約、イベントの詳細など番組 X インスタグラムなどをご確認ください。私と、加賀津ひろさんのですね、インスタにもどんインスタ X にもどんどん上げていきたいと思いますのでよろしくお願いします。
はい、ひとさと友人の沖縄タワー7階クリックボイス沖縄の制作でお送りしました。お相手は加賀津ひとさと
城間雄二でした。
またやーさい。